大切なことはすべてドラッカーから学んだ。ということで、はい、こんにちは、中野秀俊です。
こんにちは、小沢雄二です。
この番組は公認会計士税理士でありながら企業に対して組織論のコンサルもしてしまうドラッカー大好きおじさんの小沢雄二と、弁護士であり会社も経営しているにもかかわらずドラッカー素人おじさんの中野秀俊がドラッカーの言葉をヒントに経営組織論などをテーマに語り合う番組です。
よろしくお願いいたします。
ということで今日もやってまいりましょう。大切なことはすべてドラッカーから学んだでございます。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、と前回成長とか拡大とかそういった話をしたりとかしてましたけど、なかなか難しいな、難しい回だったなと思いますね。
そうですね、僕らってね、日本人なんであんまり成長っていうのをね、僕自身もあんまり成長って感じたことないんですよね。
うん、
日本っていう国が成長しているなっていうのは感じたことないんですよね。
そうですね、まあ、僕ら世代で言えば多分一度もないし、そうですね、生まれた時から不景気が、まあ、まさに失われた30年今なってますけど、まあ、僕は今40ですけど、まさにその世代ってど真ん中世代なんで、物心ついた時にはもう不景気だと言われた世代っていうところはありますよね。
僕子供の頃ね、100円もらって、駄菓子屋行ってたんですよね。確かにね、今30年経って、40年経って100円ではもう買えなくなってると思うんですよ。でも200円あれば買えちゃうんですよね。それぐらいの経済成長なんですよね、日本って。物価成長って、
はいはい。
でも中国の人と話してると、まずなぜ僕がそれを感じたかというと、中国の方がマンションを買いたいって言ったんですね。そしたら日本の不動産屋さんはキャッシュだったら売るって言ったんですよ。論外だって中国の人言ったんですよ。でも日本人ってキャッシュで買うこともありえますよね、不動産って、なんで中国の人は論外だって言ったと思いますか。
なんでだろう。
30年ぐらいのローンですか、20年ぐらいですかね、ビジネスよね。今の例えば1億円だったとするじゃないですか、その人も、これキャッシュだったら今の1億円払うわけじゃないですか、中国元を日本円に変えて。これが僕らはあんまり物価が変わらないっていう国に来てるんで、キャッシュでも借り入れしても一緒だと思うんですよね。でも彼らからすると20年したら、1億円なんて今でいう3000万ぐらいの価値しかなくなってる。ただ後で払った方が安いやんかって。だから借り入れしたいってい
う
感覚なんですよね。ここ今僕難しいことを話したかもしれないけど、大丈夫。
先生の買い価値がどんどん上がってるってことですよね。
そうですね、10年で倍になるとか、なので後で払った方が得なんですよ、お金は、今の方が高い。それは僕らも理論上はやりますけどね、会社の企業評価してくれ言われたら DCF とかって、専門用語ですけど、割引現在価値って、お金は今の方が高いんだっつって、どんどん、ね、将来の中で割り引いて計算しますけどね、これ本当に実感してる国の人っているんですよね、日本人はこれ感じたことないんですよね、だから借り入れするなとか、できればキャッシュで払いなさいとかっていうのがはびこる国なんですけれども、キャッシュで買ったら損じゃないかっていうのが当たり前のように教育されてる国もあるってことですよね。これって実感ないんで、日本で金融教育するのって難しいなと思ってるんですけどね。どうですかね、先生は、この物価によって借り入れした方が有利だっていうのを抗議できそうですか。
ですね、いや、抗議はできるんだと思うんです。まあ、うちも借り入れをしてますし、抗議はできるんですけど、多分、サラリーマンっていう人に対して、言ったところで分かんない気がしていて。
そうなんですよ、
なぜかって、僕も別に実際自分で起業をして借り入れをするまで分かんなかったんですよ。
そうですね、
はい、っていうところがあるので、なんていうかな、実感を持たないと分かんないんじゃないですかね。 っていう結論、身も蓋もない結論ですか。
え、でもね、やっとね、最近物価上がったじゃないですか、日本も。30年ぐらいに。
まあ、
だから実感するんですよね、ファーストフード行っても1000円で買えないとか。
そうですね、まあ、物価が上がったっていうか、まあ、だからそれは、まあ、原材料高が多いですよね、経済成長というよりも。これは、経済成長下がってますが、物価上がってる、スタグフレーション状態になっているような気はするので、多分物価高っていうか、原材料費の方が多分行われるんですよね、
でも昔の1000円だったらもっとたくさん買えたじゃないですか。今の1000円じゃ買えるもの減ってるじゃないですか。
ああ、そうです。多分それは単純にあれじゃないですか。原材料が上がってるから、価格、コストが上がったってことですよ。
でもね、はい、長い年月で見たら絶対にインフレってするわけですからね。
はい。
あ、まあ、それはスタグフレーションかもしれないんですけど、物価は上がってくんで、はい、で、昔100円で買えたものが今100、200円でしか買えないとか。そういう時代があるので借り入れしなければいけませんっていうのが、日本人はそれでああなるほどって言わないんですよね。
そうですね、まあ、借り入れをしたことがないからですよね、まあ、住宅ローンとかはありますけど、まあ、あれはなんていうかっていう感じなんで、でもその借り入れしたものを使ってビジネスするんだったら借り入れ時間を買うみたいなもんじゃないですか。
時間買います、
ね、っていうところがあったりするので、それをやってると実感が湧きますけど、
うん、
だって 1% で借りて、で普通に 5% で利益出せると 4% 得よだよみたいな話はできますけど、それをやったことない人にそれを説明するって難しいですよ。
難しいんですよね、うん、一般的にこう生活してる時に物価が日々上がっていくような国に住んでる方はすごい実感できると思うんですよね。
そうですね、あとそれだったらもう給料も上がってるわけじゃないですか、他の国は。
本当にそうですよね。
どんどん所得が上がっていって、ね、で物価がどんどん上がっていってみたいな話なのであれですけど、うん、日本の場合は給料ほとんど変わってないわけで、
うん、
ただ物価だけが上がっているっていう状態なので、
そうです
、今後日本の経済成長は見込めないですから、成長することはないわけなので、うん、そうなっていったら物価だけどんどん上がっていくみたいな話になると、まあ、なかなか難しいですよねっていう感じですよね。
日本人がこれを理解するのは難しいんですよ。借り入れ有利ですっていう、固定金利よりも変動金利の方がいいですよっていうのも分かんないんですよね。
そうですね、
固定金利選んじゃいがちなんですよ、日本人ってね。
そうですね、
うん、まあまあまあ、これがね、日本における金融教育の難しさっていうところを僕がすごく、言葉で言ったって分からないやろ、
うん、
それを感じて、昨日ちょっと実家に行ってて両親と喋ってて、そんなことを感じたんですよね。それを今喋ってるところなんですけど。
まあまあ、もう親とか無理でしょ。変わんないでしょ。
はい。キャッシュで買ったっていうんでね、自分の家を。
はいはい。
すごいなって言いながらも、アホやなって。
まあでも、なんかいいんじゃないですか、それで安心が手に入れるんだったら、ある意味幸せかなと思うし。
そうです、そうです。
うん。
ね、本当に、キャッシュというか、めちゃめちゃ高いじゃないですかって思うんですよね。
はいはい、はい。
まあ、そういうところで金融教育どうやってやっていくんやろうって、日本人が投資にお金を向けるにはどういうふうに持っていったらいいんやろうとかね、
うん、
なんかこう論点があると思うんですけれどもね、まあ、成長してないからってことですよね、日本の国が。だから難しいってことですよね、うん、でね、成長っていうのはね、別れなんですよ、
うん、
僕らが成長する、人が成長する、会社が成長するってのはもう別れっていうことを今日話したいなと思っていて、先生もね、社長の時は長いじゃないですか、もう、
うんうん、はい、
これ会社が成長してないから長くやっていられるわけなんですよ、
うんうん、
我が子のように育てたら、一生懸命育てたら会社がぐんぐん成長してくとするじゃないですか、
うん、
成長したらもうあなたではもう無理ですっていうことなんですよ、
うんうんうん、
それをドラッカーはもうこの悲しい現実を気づけてるんですね、
うんうん、
で、あなたがやってるから成長しないんですっていうことです、
うんうんうん、
その会社は、
うん、
逆にうまくやってたらあなたの会社は成長しますと、
うん、
ただあなたの手からは離れていきます、
うんうん、
だから成長するってことは別れなんですよね、
うん、
ね、子供もそうですけどね、成長したら手離れてきますよね。
そうですね、まあ、あとなんか段階が違ってくるじゃないですか、
うん、
まさにその0、1、1、10、 10、100、100、1000ってなんかこう全然なんていうの求められる能力も違ってくる。だからまさにまあ経営者の器とか能力っていうところなのかなと思うので、うん、だからある程度、うん、まあ01とか10が得意な人だったらそこまでやって、あとはまあバイアウトするなりして他の人に譲る。
そうですそうです。
っていう話かなっていうところですよね。
そうです。トラッカーはね、はい、それを言ってるんですけど、もう今からそれを話そうと思ったことでもう全部言っちゃったんです
。ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい。すいませんすいません。申し訳ない申し訳ない。
着々とね、頑張って成長させてきましたと。ある程度の規模になってきましたと。同じようなマネジメントをすることを許さなくなってくるわけですよね。で、同じことをすることも許さないし、もう物理的に大きくなってきちゃったら、
うん、
一人ではできないですよね、
うんうん、
これを会社における変化のタイミング、会社が成長したっていう、変化したっていう、変化してるっていうタイミングと捉えなきゃいけないわけですよ、
うんうん、
会社って変化対応をしていくってことが大切なんで、
うんうん、
成長したっていうことを変化だと思わなきゃいけないわけですよね、
うんうんうん
うん、例えば前澤さんのようにね、
うん、
会社と別れるっていう選択肢もありますしね、
うん、
でマネジメントチーム作って、
うん、
自分はもう最高の意思決定しかしませんと、もう会社のマネジメントそのものを変えちゃいますと、
うん、
人に任せますと、
うん、
いうような選択肢があると、うん、それでドラッカーが言いたいのは、お前らそれできないやろって、
うんうん、
僕らに突きつけるわけですよ、
うんうん、
成長という変化に対応できないやろ
う
と、
うんうんうん、
人間ってちっぽけで弱いから、
うん、
でそれをやれとドラッカーは本に書いてくれてるわけですね、
うんうん
うん、だから別れることを前提に会社を作りなさいってドラッカーは言ってますね、
うんうんうん
うん、この会社はこういう事業をやるからこういう風になっていくだろうっていう絵を頭の中に持っときなさいと、
うんうん、
でこうなったら僕は引かなきゃいけないって思っときなさいと、そこまで来たら、
うん、
でそうなるっていう兆候をしっかり感じなさいと、その時に、
うんうん、
忘れるなってことですね、
うんうん、
描いた絵を、
うんうん、
で最後に成長によって自ら退く覚悟を持っておくってことを人間としてどれかは言いますね。その僕は一巡するの得意だからとかって、ゼロ一が得意だからとかっていうのは、そんな簡単に割り切れないやろってどれかは言いますよね。
うん。まあまさに今の日本の創業オーナーたちもそうですよね。
そうですね。
長森さん、柳井さん、孫さん、みんな60歳ぐらいで引退するって言ってるけど、全然引退できないよねっていう。
そうですね、うん。でも彼らは大きくなっても大丈夫な社長だったんで、すごいですけどね。
だから経営なんでしょうけど、だからこそ後継者がいないっていう全然知るとこないじゃんみたいな
覚悟してないですよ、あの人たちはもう行くとこまで行くって決めてる
いやそうですよね、だからそういう経営な経営者なんでしょうけど、そういう人たちもやっぱり後継者だよ、でも試してるじゃないですか、何度も失敗してるっていう、だから
あれはダメですね、
そう、ああいう傑出した傑物でも、うん、後継者選びっていうのは難しいんだなっていう、譲るって難しいんだなっていう、
自分を見ますもんね、俺と同等じゃなきゃ譲らんに言ったらダメですよそんなの、
ね、
カリスマ社長ですが2代目は穏やかにやるべきだっていうのはよく言われますね干渉剤の3代目がまた爆発すればいいみたいな、
徳川みたいな、徳川爆発みたいな、家康、
ああそうですね、
家康みたいなね、
アホだから2代目秀忠にしたって言いますもんね素直でアホやからって、
まあ、確かにね、なるほどね、
そういう覚悟がないだろ、そのもしかしたらここまでやったらやめようとかってね、あそんなとこ来ちゃったって思っても、結局そんなことを気づいたってお前らやめないやろってドラッカーは言ってますよね、
まだまあ執着ですよね、やっぱそれってね、
そうですね、
人間そういうもんだよね、
人間だからって、人間が弱いからっていうことですよね、
まさに
そこ
まさに、
だから変化して別れるっていうところ、これ頭では分かってるんですけど、できないやろってのがトラッカーのまとめですね、今日の、
うん、確かにそう、できてないもん実際ね、周り見てもね、
そうですそうです、
確かにね、
アメリカの方はねバシッと切られたりしてますけどね、
うん、
でビル・ゲイツとか見てもスティーブ・ジョブズもクビになりましたもんね、
まあまあ一回そうですね、
うん、やっぱりアメリカの方はそういうのはもう原理原則しっかりしてるんやなと思ったり し、
まあそうですね、そうですね、まあ、あとまあまあ、まあ、そうですね、確かに。
ソンさんとジョブズとビル・ゲイツは大体同年代ですよね。一人はもう、ね、何回ももう辞めたりしながらもやってて亡くなって、もう一人はスパッと辞めて、ソンさんだけ続けてますよね
確かにね、
めっちゃ元気ですけどね。
だからこそお化粧がいない、
元気すぎる。まあそれなりにやりますよ、多分譲っちゃえば。やってますよね、あのマイクロソフトで一回ちょっと苦しくなったけど復活してますしね。
そうですね、でもまだまさにあれじゃないですか、3代目ですよね今ね、ナデラさん、うん、はやっぱり、まあ、2代目の方はちょっとあれでしたけど、ね、今の社長だってやっぱすごく花開いたというか、まあ、今社長がすごく優秀だったっていう部分もあるのかもしれないですけど、
うんうん、アップルだってしっかりやってますしね、今の社長もね。
まさにね、アップルの社長なんて、なんていうの、もうジョブズはもう劇場型っていうか、もう創業者みたいな感じでしたけど、もう今のなんかもう安定型というか、もう本当にビジネスマンみたいなね。
変わらないことが美徳っていう、
うん、
ドラッカー好きそうですよね、うん。ドラッカーは多分、ジョブズよりも2代目のクックさんでしたっけ、あれ、
クックさんですね。
クックさんの方が評価しそうですね。
そうですね。ちょっと親近感もありますね、我々もね。ジョブズにはなれないですからね、我々ね。
クックには、ね、万が一なれるかもしれない。
クックは頑張れ頑張れば、なんか夢が
なめてますね、クックを。
いや、あのやっぱジョブズとかやっぱりなんだっけ、イーロン・マスクとかは目指しちゃいけないですよ、あれは。
あれはね、あの、うん、死ぬために死ぬ場所を探してるっていう考え方があります
。そうですね。
彼女の死に場所を。
そうそう、あの、そういうわゆるビジョナリストみたいな人たちにはなれないので、我々は。
うん、
はい。なので、ね、そういうのじゃなく、やっぱそういうのを目標にしちゃうと、多分おかしなことになっちゃうんで。
そうですね、イーロン・マスクも最後ね、宇宙の木図になるんだと思いますけどね。
はいはい。でそれは美しいわけじゃないですか。
美しいです。
うん、というところですかね。
先生の感じですもんね、うん、裁判で異議ありって時に脳内出血を起こして
きたいですもんね絶対嫌だね絶対嫌だね。
やっぱね、弁護士である以上ね、裁判所で死にたいですよね
絶対嫌だね、絶対嫌ですけど、
僕はやっぱ申告書を作り終わってボタン送信のボタンを押した時に死んできた
いかっこいいな、かっこいいな、っていうとこですかね。
一番くだらない死に方ですけどね。
お題が
覚悟ありますかっていう、
ね、
本当に覚悟できてますかっていう、その深層心理を疲れたって、僕らは疲れたっていうのがこの回のテーマですね。
確かにそうですね。だからまあいろいろ成長していくじゃないですか、やっぱり企業が、まあ、うまくいけばですけど、成長していって段階も変わるので、だから日々自分で大丈夫なのかっていうのは自問自答しなきゃいけないねっていうね、向き不向きあるし、能力もあるし、っていうところはあるんで、求められてる役割も全然だんだん変わってくるんで、
そうですね、
合わなくなったら身を引くっていう覚悟を、まあ、ちゃんと取ろうねっていう、
本当にそう思います、
うん、っていうところですかね。
そうですね、
はい、っていうところ
で、次回もちょっとこの話の続きっていうか、はい、この話の流れをしたいんですけど、はい、大丈夫ですかね。
わかりました、いや大丈夫ですよ、やりましょうか、
やりましょうか、
はい、ということで今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。